Okay, well, Happy New Year, everybody.
新年おめでとうございます。
First message of 2019.
はい、2019年の初めの礼拝メッセージです。
So this year, we will be doing 1 Corinthians.
今年はコリントビトの手紙第1をやっていきます。
And I'm not sure how long this will take.
これが何週間かかるか今はよく分かりませんが、
But I'm guessing at least till summer, if not longer. So,
私今のところ少なくともこの夏までは、まあ、この絵を学んでいくかなと思っています。
So we have 15 chapters. I don't know how many, how the breakdown is going to be yet, but yeah, we'll try to do.Maybe 2 messages per chapter, so maybe 30 weeks about.
全部で15章あるので、それをどのように分けていくかまだちょっとはっきり決めてないんですけれども、まあ2章、1回、じゃあまあ33、まあちょっと計算が私の通訳の分かっていませんが、その夏までと思っております。
So, yeah, if you want to follow along, you know, in your daily devotionals, during the week, if you want to read, beforehand or what we're doing, that would be great too.
で、皆さん、ご自分で、聖書の読まれたり、それから神様との時間を取れるときに、ちょうどその週のメッセージの予習のような形で読まれたら、もしよかったら、それもいいんじゃないかなと思います。
So today, I want to...Do a little bit of we did some background last year when we did 1 Corinthians.
その背景となることについては第一コリント人の手紙のことで去年やりました。
But today, so I want to, as introduction, I want us to look at Paul.
今日はですね、導入部分としてパウロのことをしたいと思います。
And I think some of us have seen the movie.
パウロの映画がちょうど来ていたのでご覧になった方もいるかもしれません。
And many of us maybe know a little bit of Paul.
パウロのことは多くの方が少しはご存知だと思います。
But because he is the author of 1 Corinthians, I want us to sort of look a little bit more who he is, this person called Paul.
でこの第一コリント人の手紙の著者がパウロでもあるのでこのパウロという人がどういう人であるのかもう少し見ていきたいと思います。
Okay, so let me pray and we'll start.
では祈って始めましょう。
Yes, Father God.
天のお父様。
We thank you for a brand new year.
この新しい一年をありがとうございます。
A brand new start.
新しいスタートです。
A new season for many of us.
多くのここにいる者たちのとって新しい季節が始まります。
We pray for this message, but also the messages throughout this year that we'll be doing on 1 Corinthians.
今日のメッセージのためにまた 今年第一コリント人の手紙のいろんなこのシリーズのメッセージすべてのために祈っています。
We pray that your truth be known through your word, through the word in scripture.
この聖書の御言葉を通して、あなたの御言葉が語られますように。
We open our hearts to you right now.
今私たちの心をあなたに開きます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前にて祈ります。
Amen.
Amen.
All right. So Paul.And what are some things you know about Paul? Anything at all? Who is this guy? Yes, yes. He persecuted the church. Right. Persecute the church. Anything else? Yes, he was a Pharisee.
He was a Pharisee.
Good. Anything else? Paul. Oh, yeah, good.
Yeah.
He wrote many letters, yeah. Anything else? Yes, yes, he did three. He did three missions. Yeah.Oh, okay. Yeah, yeah. So he was born. He's born in Tarsus.
Greece and Tarsus. というところで生まれたと、Tarsus で生まれたと言っています。
Okay. Yeah. Okay, yeah, yeah, yeah.
He's called to Gentiles.
Okay. He was a Roman.
Yeah.
Okay. Good, good. All right. Well, so let's look at some verses and see what it has. But before we do, so just a brief background about Corinth, the city that we'll be looking at. Right, so we have Italy.
And then
there was Greece here, kind of like this.
ギリシャと言われるあの半島が突き出していて、
and then there's Turkey here.
で、それ小アジア、トルコ、現在のトルコがある。
Right. And then Africa's down here.
で、この地図の下の方はアフリカへつながっています。
Right. So here's Africa. This is Europe. And this is Asia.
ヨーロッパで、で、この東の方がアジアとなっています。
Right. And on this, remember, there's an isthmus, right? There's an isthmus.
地峡といって、湾と湾に挟まれた細い地続きの場所がギリシャの先の方にありました。
And that's Corinth.
それがそこにある町がコリントなんです。
And so it was very strategic because all the ships, they would come here and they would go stop in Corinth.
これは非常に戦略的に大事な土地でありまして、ギリシャの方にやってくる船は全部その地境といわれるコリントの町の方に船は停泊します。
And then they will go to Europe.
そしてその地境を地上のところを通って岬の先回らずに地方の方を通って反対側の湾の方からヨーロッパへ出るのです。
And of course the opposite.
まあ、逆に反対からもですね、
岬
を遠回りせずにコリントのところを地面の上を横切ってアジアの方に向かうわけです。
So what is the significance of that?
それによってどんな重大な大事なことが言えるでしょう。
Right? It meant that there was a lot of people going through this city.
ということはこのコリントの町にはたくさんの人がやってきまた通り過ぎていくそのような都市であるということです。
A lot of people from a lot of different countries, a lot of different cultures going through this one city.
このコリントという一つの町にたくさんの人々がいろんな民族がいろんな文化を持ったいろんな国の人々がやってきて通り過ぎる町であるということです。
So if you think of a very multicultural, multi-ethnic city,
多文化のそして多くのエスニックグループがいる都市であるということが言えます。
That's Corinth, right? So it's like New York, or if in Australia it's like Melbourne, or these big cities that are very international.
だから今で言えばニューヨークのようなオーストラリアで言えばノルウェーのようなもうすごい国際都市と言えるところだったと思います。
So imagine like just with a city with a lot of tourists.
だからもういっぱいいっぱい旅行客が流れ込んでくる都市を思い描いてください。
Okay, and what happens like in Japan when you have a lot of tourists?
そうたくさんの旅行者が流れ込んでくると何が起こるか例えば日本における場合のように
Well, there's a lot of things that happen.
いろんなことが起きますけど
But one thing is that what do tourists like to buy?
でまずですね、旅行者が来たらどんなものを買いたがるかということです
In Japan and abroad too, we always buy souvenirs.
日本においても海外においてもですね、旅行者はお土産を買いたがります。
Right? Have you been to a different city and bought a souvenir recently?
最近どっか旅行してお土産買った方いらっしゃいますか?
Yeah, yeah, yeah. We buy souvenirs all the time.
いつもどっか行くとよくお土産って買いますよね。
Right? I think some people, you know, they like to buy like coffee mugs. Every city they go to, they buy a different coffee mug.
いろんなとこ行ってコーヒーを飲むためのコーヒーマグを旅に行ったら必ず一つ買って帰る人もいらっしゃいます。
Right, or like a keychain, you know, they have a keychain of different cities in the world.
キーホルダー、いろんな世界のいろんな街に行ってはキーホルダーを記念に買って帰る人もいるでしょう。
But in Corinth too, there were people just selling stuff, a lot of stuff, and people would buy it because it was just a very bustling city.
もうコリントですね、もう観光客がどんどんどんどん来るので、コリントの人たちはいっぱいお店を出して、観光客向きのお土産の品をどんどんどんどん売ってるんですね。それは全部消費されるぐらいたくさんの人が来て、買い物客がもういっぱいいるわけです、賑やかで。
And what happens if you now as a seller, okay, you have a market and you want to sell something, what do you need?
でもし私たちがコリントにいてお土産物とか何か売る方の立場で商売しようと思っていて、さあこれから市場で商売始めようと思ったら、まず何が必要でしょう。
Okay, maybe there are a lot of things. Maybe you need a license, right?
まあ例えば、許可証みたいなのもいるでしょうね。
You need something to sell.
まず売るものも用意しておかないといけないし、
But also,
それだけじゃなくて、
You need a shop.
自分の店っていうものを持たなければいけません
。 You need a place to sell your stuff.
物を売るための屋台なり何なり場所が必要なんです。
And in Corinth, what you do is you set up a tent.
コリントでは当時ですね、それぞれの天幕、テントを建てたわけです。
Right? And it's not like, you know, a camping tent.
今日の学校でキャンプに行く三角形のテントのテントじゃなくて、
But it's just a simple tarp. You know, it's like you got a plastic or you know, like a linen roof with like poles. And so it covers you from the sun, from the rain.
基本的な構造は天井があって、まあ、骨組みがあって、四角の箱の中に入って物が売れて、雨が降っても、まあ、強い日差しから守られる程度の上に覆いがしてあるような作りのものです。
Right? If you've been to maybe like a swap meet or flea market, you know, that's kind of the image.
なんかフリーマーケットとか物々交換の市へ行ったら簡単なそういう屋台出てますよね。そういう雰囲気の物産展みたいな、そんな感じのとこです。
Now, because there were so many people selling so much stuff, there are a lot of people who needsA tent, a covering.
で、そこで多くの人がこの商売に携わって旅行者に物を売っているので、もう本当にこの屋台用のこのテントのニーズがものすごい高かったんです。
And in Acts chapter 18,
で、使徒の働きの第18章ご覧ください。
So we'll be looking at many verses in Acts today because that's where it talks about Paul.
In
Acts chapter 18, verse 3, it says this about Paul. And I'll just read this in English. It says this. It says, because he, Paul, was a tent maker, he stayed and worked with them. And he's talking aboutHis friends that are working there.
で、自分もというのはこれはパウロのことなんですけど、同業者であったので、その家に住んで一緒の仕事をした彼らの職業は天幕作りであった。
Okay, so yeah, he was a tent maker. He made these tarps, these linen roofs to cover the market.
で、パウロはそこでやっていたのは、その屋台の上にかけるような防水カバー、布ですね。それを作る仕事だったんです。
Right? And so imagine like Japan during Matsuri time, during festival time.
だから皆さん、祭りの時にいろんな屋台が立ち並ぶような、ああいうところをちょっと想像してみてください。
Right? That is Corinth.
それがコリントの日常の風景でした。
Right? You just have lots of people, lots of markets, selling lots of stuff.
いろんな人がやってきて、いろんな休業する的な屋台がいつも出ていて、もうたくさんのものが売られている情景です。
So the economy is very good. There's a lot of money going through Corinth.
経済状態も非常によく、たくさんのお金がコリントで循環しているという具合でした。
Okay, but also,
それだけじゃなくて、
because it's a Greek city,
これがギリシャの都市ですから、
There's a lot of Greek gods that people worship.
で、そこではたくさんのギリシャの神々が 人々が拝む神々がありました。
Because there's a lot of Greek gods that people worship, there's a lot of Greek statues to these gods that they worship.
で、人々はギリシャの神々を拝んでいましたから、それぞれの神々の、あの、仏像、あ、じゃあ、彫像もまちまちのあちのところに立っていて、またそれを人々が拝むという信仰になってました。
Right? So there's a lot of statues, there's also a lot of temples and shrines.Dedicated to these multiple myriad of gods.
だからもうありとあらゆる神々がいる中に、その神々のためのそれぞれの宮とか神殿とか建てられて、その像がいっぱい刻まれているそういう町でもありました。
But also, it's a Greek city, but it's also a Roman colony.
でそれでまたコリントはギリシャの都市でもありましたが、同時にローマの植民地でもありました。
Okay, so geographically it's in Greece.
だから地理的にはギリシャの地にありますが、
But politically it's a Roman, it's part of the Roman Empire.
だけど政治的にはローマ帝国の一部でした。
So as a part of the Roman Empire, there are worshipping the Caesar, the emperor of that time.
で、ローマ帝国ではその領民たちはみんな当時のその時の皇帝をちゃんと崇拝して、それを礼拝するということになってました。
Okay, so you got that image, right? So it's a lot of people, very international.
で、たくさんの人がいて非常に国際的な都市であり。
But at the same time, you know, these people are worshiping a lot of gods, a lot of temples in the city.
で同時にそのたくさんの人たちがいろんなそれぞれの神々を祀るところを作って、いろんな形のご礼拝が信仰宗教いっぱいものがもう立ち並んでいる町でした。
Okay, and then
そして
here's Paul.
そしてそこにパウロが出てきます。
Okay, and he has this in Acts chapter 9.
次ですね、パウロについて人の働き
で、 Oh, sorry, let's seeBefore that, sorry, let's go to Romans 11. Sorry.
ローマ書の11章をその前に見ていきましょう。ローマ人への手紙第11章の
Romans 11 verse 1.
第11章1節です。
Okay. So Romans 11, 1. Yep. So it says this in English. It says this. I ask them, did God reject his people? By no means. I am an Israelite, myself a descendant of Abraham,From the tribe of Benjamin.
11章の1節。すると神はご自身の民を退けてしまわれたのですか？絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニヤミン族の出身です。
All right. So here we have Paul. He is an Israelite.
でパウロが出てきてイスラエル人であると。
Right, means he's a Jew.
ということはユダヤ人であるということですね。
And he's from the tribe of Benjamin.
ベニヤ民族の出身であると。
All right, so he's a Jew means he speaks Hebrew.
ユダヤ人であるということはヘブル語を喋るわけですね。
And he's from the tribe of Benjamin.
ベニヤ民族の出身であるということは、
If you know your Old Testament, right? If you're from the tribe of Benjamin.Who is like your hero?
もし旧約聖書のことをご存知であるならば、ベニヤミン族の出身である限り、その人たちにとっての英雄、ヒーローと言える人は誰だったでしょう。
Who is your hero?
ヒーローは誰になるでしょうか。
If you're from the tribe of Benjamin,
ベニヤミン族であれば、
Who was the first king of Israel?
イスラエルの初めの王は、最初の王は誰だったでしょうか。
Saul.
サウロですね。
Right? Saul, and he was from...The tribe of Benjamin.
そう、サウロはベンジャミン族の出身でした。
And so he's from the tribe of Benjamin. His parents are Jew.
で、パウロ、ここに出てくるパウロもベンジャミン族の出身で、そして両親がユダヤ人でした。
Right. And so as proud Jewish parents, they named their son Saul.
だから誇り高いユダヤ人の両親として自分の息子にはサウロと名付けたのです。
So Saul,
サウロという名前
is Paul's Hebrew name.
パウロ、私たちがパウロと言い慣れ親しんでいるこの人は、ヘブル語の名前はサウロでした。
Right? So he's a Jew. He speaks Hebrew. His parents are Hebrew. They're Jews, and that's his Hebrew name. Saul.
パウロはサブロを話して両親ユダヤ人でサブロと名付けられたけれども、このサブロというのはパウロにとってはサブロゴの名前でした。
Okay, and so now let's turn to Acts.
それから使徒の働きへ行きます。
Acts 22.
22章をご覧ください。
Verse 3.
使徒の働き22章第3節です。
Okay, so Acts 22 verse 3. I'll just read it in English. It says.I, Paul, I am a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city of Jerusalem, under Gamaliel. I was thoroughly trained in the law of our fathers and was just as zealous for God as any of you are here today. Okay, so...He's a Jew. We already said that. He was born now in Tarsus.
タルソ生まれと書いてあります。
Right. And where is Tarsus?
タルソはどこにあるのでしょうか?
So we said this is Turkey.
の右側の方がトルコだと。
Right. Before it's called Asia Minor.
あの昔は小アジアと呼ばれた。今も地図にそう書いてるとこあります
けど。But here is Tarsus.
小アジアの根元の方、南に向かってそこがタルソスです。
Okay. So yeah, southeast Turkey.
トルコの南東に位置すると言えるでしょう。
So he grew up there.
そこで育ちましたパウロは。
And in Tarsus now.
で、タルソスで。
He's born, but he's brought up in Jerusalem.
エルサレムで育った。
Right. So like if here is Israel.
で、そのもっと南の方が。
So about here is Jerusalem.
エルサレムがあります。
Okay. So he's born in Tarsus.
タルソで生まれて。
But grew up in Jerusalem.
エルサレムで育った。
Okay. So, yeah, it's like if you're born in Kobe, but you grew up in Tokyo.
例えば、神戸で生まれて東京で育ったとか。
Okay. So, because he was brought up in Jerusalem.
エルサレムで育ったのですから。
Right. Jerusalem at that time. Remember, Before Rome, right, what's the big empire?
あの、エルサレムの当時のことですね。ローマが勢力を持つ前は何が大きなあの帝国だったでしょう?
Right, Greek, Greece.
あの、ギリシャこそが大きなパワーでしたね、権力者でした。
And what happened, you know, with the Greek Empire is that everybody started speaking Greek.
ギリシャ帝国で起こったことはその巨大な半島の中でみんながギリシャ語を話してたわけです。
And so even in Jerusalem, they were speaking Greek.
エルサレムでもみんなはギリシャ語を話していました。
Right? So here's Paul.
ここでパウロが出てきて。
Right? He's a Jew.
ユダヤ人で。
So he speaks Hebrew.
だからヘブル語もちろん喋ります。
But he's brought up in Jerusalem.
だけどエルサレムで育ったから。
And everybody's speaking Greek.
そこではみんなギリシャ語を話しているので。
So he's also speaking Greek.
だからパウロもギリシャ語を話したわけです。
Right? And so Paul
だからパウロは
is his Greek name.
パウロのこのパウロという名前はギリシャ語の名前なんです。
Right? So basically he's bilingual.
だから原則的にパウロは二言語話者でした。
Right? So it's like you grew up in Mexico, you speak Spanish, and then you come here, and then you start learning Japanese. You're like bilingual.You go to America, you come here, and you get English and Japanese. He's bilingual.
So, 生まれた土地がメキシコで、そしてスペイン語を話してて日本へ来て、日本語も話すようになって、二言語とか、アメリカへ行ったから英語も話してるとか、とにかくこれ二つの言葉を自分で習い覚えて育った人たちの人なのです。
Right? And he has two names.
だから名前も二つありました。
Right? If you know, you're born here, you have a Japanese name, but then...You live in America, maybe you have an American name too.
そうそう、日本で生まれた時は日本の日本人の名前で、アメリカに暮らしている間はアメリカの名前も持っている人、そういう人もいるかもしれません。
Right? Maybe you're born in Taiwan, you have a Taiwanese name.
台湾の名前もあるけれども、
But then you live in America, then you have an English name too.
そこで英語の名前もあるっていう人もいますね。
Same thing.
そんな感じです。
But also it says here, it says, I was trained under Gamaliel.
私はガマリエルの元で訓練を受けと書いてあります。
Right now, who's Gamaliel?
この学者さん、ガマリエル。この人は誰でしょう?
Just a cool sounding name. I don't know.
ガマリエル。ちょっとかっこいい名前ですけど。
So he's a Pharisee.
この人はパリサイ人です。
And he's one of the top like rabbis, the top teachers.
もうそこで一番最高位の先生と言える人だったんです当時。
And so Paul, he's like learning under this guy, this really really smart guy.
この本当に優秀な先生の下でパウルは学んでいました。
Right, it's like if you want to study, gosh, I don't even know. But you know, if you want to study, a topic, throw me a topic.You want to study? What do you want to study?
例えば何の研究を学びたいか。ちょっと皆さん。
Astrophysics. Who do you go to, right?
宇宙科学を学ぶなど。
Stephen Hawking, right? You go to him.
宇宙物理学を学ぶなら、ホーキング博士のところへ必ず行くでしょう。
Right? It's like that. If you want to study Jewish law, you go to Gamaliel.
だから、ユダヤの律法を学びたいと思えば、ガマリエル先生のところへ必ず行く。この先生こそが最高権威という人でした。
And that's who Paul is brought up in. He's trained under this really, really great, like,Leader, elite of the Pharisees.
で、このような背景で育ってきたんですね。パウロはもうユダヤ人の中では最高権威のエリートの一番トップの人に教えを受けて育ち上がってきた人であると。
Right, and towards the end of verse 3 there, it says,
3節の最後には、
and he was just as zealous for God as anybody here today.
もう先祖の律法について厳格な教育を受けて、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。
Right.Why is that important that he was zealous for God?
神様に熱心でしたということはなぜそんなに重要なのでしょう?
Why would Paul want to say that?
ここでパウロが言いたかったことは何なのでしょう?
I mean, it means that there are people who are not zealous for God.
で、その熱心でない人たちがいるっていうことじゃないかと思うんです。
Why would there be Jews who are not zealous for God?
ユダヤ人でありながらどうして神様に熱心じゃない人たちがいたのでしょう、
right? I mean, think about us today.
で今日のことを考えてみてください、
right? In the church.
教会において、
right? we're all Christians.
私たちみんなクリスチャンです、
right? We all love God.
私たちはみんな神を愛しています、
right? But,
でも
of course, within the church, there's a spectrum, right?
でも教会の中にはですね、いろんな人たちがある程度の範囲の中だけど、いろんな濃い薄いの範囲があるんですね。
Right? There's people who are like so on fire for Jesus, right? And we know these people, right? They're so on fire.
教会の中にはですね、イエス様に対して燃えるような心をいつも持っている人、そういう人もいるというのを私たち知ってます。
Right? Everywhere you go, they're like talking about Jesus. They're like
どこに行ってもイエス様のことを述べ伝えたくて仕方がない。
Right, they're like quoting scripture to you all the time.
いつも聖書のことを聖書にこう書いてあるよっていうことがそらそら口から出てる人たち。
Right, but then
それから
there are other people, right?
もうそのスペクトラムの反対側の範囲の人がいるんですね。
Right, who kind of go to church?
まあまあ教会に行くんだけど。
Who kind of read the Bible?
聖書もまあ読むんだけど。
Right, who like may know some things about Jesus, but they're not really sure.
あのイエス様のこと、まあ、ちょっとまあ知ってるけど、あんまりちょっとあの確信もない感じのところで。
Right, it's a whole spectrum.
で、その右端と左端のいろんな程度の人が教会には確かにいるんです。
And even in those days, Jews.
で、当時もですね、ユダヤ人の中には。
Right, there's a lot of them.
あのいろんな種類のあの状態がありました。
There are some who are like on fire for God, like Paul.
パウロのようにもう神様に対してもう熱心で燃えるような心を持っている人もいました。
Right, everywhere he goes, he's like quoting scripture.
もういつどこ行こうとパウロは聖書から引用して話していました。
But then,
そして、
on the other side, there's like these Jews who are like, no, I don't know about this God anymore. I don't know what I don't.
でもまたユダヤの中にはですね、まあ一応そうなんだけど、まあそういうことになってるけど、まあ自分まあわからないけどみたいな状態の人もいるんですね。
Right, and remember what I talked about with the Greek Empire, right?
そして先ほどお話したようにギリシャ帝国の中にこの町はありました。
Right, the Greek Empire just like sweeps all across the world at that time, right?
当時の
Europe, Asia, boom.
その世界、そのアジアのあたりも全部含めて、インドの方までザーッと遠征して全部を支配下に置いた時代がありました。
Right, everybody's speaking Greek because that's the lingua franca, right? The common language of the time.
当時の世界共通語がギリシャ語であったと言われる時代がありました。
Right, just like now, everybody's, you know, the common language, so to speak, is It's English.
今だったらインターネットでもなんでも、まあ、一応共通語は英語ということになってますよね。それ当時の共通語、世界共通語はギリシャ語という時代がありました。
Right? Even in Japan, if you want to get a good job, a high-paying salary job, usually you have to speak English.
例えば今日本でも、
Or it's better if you do.
ね、日本でもですね、同じ能力だったら英語ができたらそれだけいい仕事に就ける確率が確実に上がるんですね。できれば、いや、なるべく、まあ、絶対英語は必要な時代っていう感じ。
Right? I mean, we have some companies like Rakuten. They're like everything's English, right?
Rakuten のような会社
は、All meetings in English, emails, everything in English.
会社の中では全部英語になってるので、英語を話せないと休みも取れないみたいな感じですね。
And so at that time too,
その当時は、
right? You're living in this area. You want to speak Greek.
で当時はですね、もう英語はみんなが英語を言えなくてギリシャ語を話したいっていう時代だったんです、ね。
Right, you want to be watching these Greek TV shows.
まあだからテレビ見ても、
well, they didn't have TV, but...
テレビがあればですが、テレビをつけても何をつけても流れてくるのはギリシャ語っていう。
Right, you want to wear like Greek clothes.
服もですね、ギリシャ風じゃないとかっこよくないって。
Right, you want to do anything that's Greek because it's cool.
なんかギリシャ風にすれば何でもかっこいいから何でもギリシャ風に流れる時代です。
But what if you're a Jew?
でももしその中で自分がユダヤ人だったらどうでしょうか?
Right, what if you're a Jew and there are some things in the Greek culture that you don't agree with, that doesn't agree with your religion or your beliefs?
ユダヤ人だけども、もう世の中を席巻しているギリシャ文化の中にはユダヤ人としてはこれは賛成できないんだけど、これはちょっと思うようなこといろんなことが見えているときにユダヤ人としてどう生きるかと。
Right? What do you do in that situation?
その状況だったらどういうふうにしているでしょうね、自分は。
Right? Do you say, no, that's not my thing and continue to be Jewish?
いや、私はそう思いませんってユダヤ人であることを続けているでしょうか。
Or do you say, no, that's the cool thing. Everybody's doing it, so I'm going to do it too.
まあ、いいか、みんなやってるし、自分もそれに入ろうかと思うか。
And I think as Christians too, we face very, very similar things.
で、私たちクリスチャンもよくそれに類似したことに直面していると思います。
Right? Even though this thing is happening 2,000 years ago, way halfway across the world, it's very similar to us today here in Kobe now.
先ほどこの言葉ですね、もう2000年前に地球の裏側の半分向こう側のことで起こっていたことですが、今でも神戸でこの日本でクリスチャンとしてどう生きるかという時に起こっていることでもあります。
Right? As Christians,
クリスチャンとして、
are we zealous for God?
私たちは神様に熱心でしょうか?
Or,
それとも、
are we just like, no, I don't know?It's the cool thing to do. Everybody's doing it. Why not? It's okay.
みんなやってるし、これぐらい大丈夫だろうっていろんなことを手を染めてるでしょうか。
Right, but Paul here is saying no. He's making a point. He's saying I am zealous for God.
でもパウロはここではっきり自分のこと言ってるんですね。私は神に対して熱心なものですと。
I am committed to God, and I'm not going to assimilate. I'm not going to.Get rid of my Jewish identity. I'm going to stick by it no matter what.
パウロは言いました。私はユダヤ人として絶対にどんなことがあってもこのアイデンティティで行くんです。どんなことを調子合わせません。
Right. But
でも
there's another side to being zealous.
でも熱心にはもう一つの面があります。
Right. And it continues in verse 4.
でそれが4節に続いていまして。
It says.You know, it says, just as I was zealous for God, just as you are today. But in verse 4, it says, I persecuted the followers of this way to their death, meaning the Christians.
この道に従う者、つまりクリスチャンを死に至るまで迫害したと書いてあります。
Right? He was so zealous. He was so on fire for God.
神様に対して熱心であるあまり、
that he was killing Christians.
クリスチャンを殺していたのです。
Now, what's going on?
何が起きているのでしょう?
Right? Like, why, if he's so on fire for God, is he killing Christians?
なぜ神様にこんなに熱心であることによって、パウルはクリスチャンを殺していることになったんでしょう?
Right? Why Paul is killing Christians?
クリスチャンを殺していたのか?
Why is he persecuting Christians?
なぜそこまでパウルはクリスチャンを迫害しなければならなかったのか?
Same God?
同じ神様に対する思い、
right? Or is it?
では違うのかな
What's going on?
何が起きてるのかな
Right? Remember in Deuteronomy,
新命記をちょっと思い出してみましょう。
Right? If you are a Jew,
もし皆さんがユダヤ人であるならば、
as Paul is, and if you are a good Jew,
パウロのように良いユダヤ人であるならば、
as Paul is, you know Deuteronomy 6.
新命記第6章のことをちゃんと記憶しているはず。
Right, you know Deuteronomy 6 verse 4.
第6章
の you know it by heart. You can say it in your sleep.
もうこれは心に刻み、いつでも口ずさんでいる言葉です。
And it says this. It says, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one."
聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神。主はただ一人である。
If you are a good Jew, even today, you recite this three times a day.You know it by heart.
ね、今でも今日でもユダヤ人であるならば、あの真面目な熱心なユダヤ人はこれを一日三回口に出し、そして心にしっかり覚えているのです。
But we Christians know this too.
でもクリスチャンもそうでした。
Why would he be killing Christians?
でもなぜパウロはこれによってクリスチャンを殺していたのでしょう。
Right, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is what?The Lord is one.
ただ一人である。
Right, the Lord is one.
ただ一人である。
There's no Jesus in this equation.
だからイエス様が神様と親しい、等しいものであるとは書いてないんですね。
Right, remember this Hellenization, right? This Greek cultural tidal wave that's coming.
このギリシャ文化ですね、ヘレニズム化というギリシャの文化が大きな潮の流れのように流れてきていました。
You're a good Jew and you say no, that's wrong.
で、良いユダヤ人であれば、そのギリシャの考え方、ヘレニズムは間違えていると言います。
Right, we cannot succumb to this influence of Hellenization. It's bad.
私たちにとってはあのヘレニズム化というギリシャ文化の影響はあれは悪いものなんだと。
Right, it's weakening our faith. It's bad.
私たちの信仰を弱めるものだから、あのギリシャ文化は悪いものである。
And then, but at that time,
ま、でもその当時、
right, in Jesus' day, what happened to the most basic fundamental identity as a Jew?
で、イエス様の時代にですね、ユダヤ人としての一番の基本となる、アイデンティティ、自分が何者であるかっていうことの中心部分に何が起こっていたのでしょう。
Right, the most basic fundamental identity as a Jew was the temple.
一番大事なユダヤ人としてのアイデンティティの元にあるものは神殿だったのです。
Why?
なぜでしょうか。
Because that's where your God lived.
神殿こそが神様が宿る場所だったからです。
Right, that's where God's presence was.
神様の御臨在がそこにあったからです。
Right, but what happened like 500 years earlier?
それこでも当時のだから紀元前500年ぐらいの前の時に何が起こったかというと、
right, these powers that conquered the world at that time came and like destroyed your temple.
当時の世界的な覇権の帝国をやってきて神殿を破壊したのでした。
Right, the temple that your God lived in is gone.
神が宿っていたはずのあの神殿がなくなってしまったのです。
And they kind of rebuilt it.
で第二神殿が、まあ、神殿が再建されましたけれども、
right, but it's kind of smaller than it was.
最初よりもずっと小さいもので、
it's not as glorious as it was.
かつての栄光に満ちた様子ではなかったのです。
And you're thinking like, is God really there?
そして人々は神様本当にここにおられるのかという思いがありました。
As a Jew, your identity is really like 揺らいでる。It's like really like weakening.
そう、ユダヤ人としては自分のあのアイデンティティの一番中心部分が非常に揺らいでいる時代でもありました。
Right, and then on top of that, you got this Hellenization.
その上にこのヘレニズム化という文化の波がどっと押し寄せていた時代でした。
And so people like Paul, who are growing up as a Pharisee.
パウロのようにパリサイ人として成長した者にとっては、
You're like saying no to all this.
いろんな圧力があまりにも強いから思い切りこれは拒否すると大声で言わなければなりません。
Right, I am hunkering down. I am going to be zealous for God. I'm going to be a Jew to the core.
もう心の芯からユダヤ人なんだから神様に熱心にする。どうしても妥協しない、頑張るっていうどうしても力が入るのです。
And I know the Shema. I know Deuteronomy 6, and it says the Lord is one.
もう私は神明記を知っている、大事な教えを知っている、神様はお一人であることをよく知っている。
Right, there's only one God.
神様は一人である。
But then this Jesus comes along.
でそこへイエス様が現れて。
And he's and he's like, you know, there are more and more disciples going on.
でだんだんその周りに弟子たちが増えていって。
Right, there's more and more believers coming.
いろんな人たちがイエス様を信じるようになって。
This movement is starting to grow.
イエス様中心とした新しい運動が成長していってます。
And for people like Paul, who's a devout Jew, he's saying this is wrong.
で、ユダヤ教の、パウロのような熱心な、これユダヤ教を心底やっている者にとっては、イエス様の周りに広がっていることは、これは一旦おかしい、ダメと思うんですね。
It's close to blasphemy.
もうこれはほとんど神様の冒涜に近いと。
You cannot be doing this. You're crazy.
こんなことをしていたらとんでもないことになる。
Right? It's, if we use the word, it's like a cult.
もう今日で言うと、あれはカルトだな。
Right. And he's attacking, arresting Christians, and not just arresting them, but he's killing them.
それでもうそのイエス様たちの運動を攻撃して、そこに従う者たちを捕らえるだけじゃなくて殺すことを始めたのです。
Because he's on fire for God.
なぜならパウロの心には神様へのあの熱心の心は火のように燃えていたからです。
But in Acts chapter 9,
でも使徒の働き第9章において、
right, we have this amazing
驚くべき
Paul's encounter,
パウロの出会いが
with Jesus Christ.
イエス・キリストとの出会いが描かれています。
And it says this in Acts chapter 9.
でこれが第使徒の働き第9章に書かれています。
Verse 1 through 6.
第1から第6章。
And I'll just read it in English. It's an amazing story. It says, Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus so that if he found any there who belonged to the way, these Christians, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. As he neared Damascus on his journey, suddenly, a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, whom you are persecuting. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. Paul, this devout Jew, this burning overzealous Jew, has this first-hand encounter with Jesus.
この神に熱心で本当に献身的なユダヤ人であるパウロがここで驚くべきイエス様との遭遇をするのです。
Jesus is calling out to him, Saul, Saul, why are you persecuting me?
イエス様はサウロにサウロ、サウロ、なぜあなたは私を迫害するのかと言われました。
Right? And notice, he's not, you know, Jesus is calling out in his Hebrew name, Saul.
ここでイエス様はパウロに向かって、パウロのヘブル名、サウロという言葉を使って、サウロ、サウロと言ってるのです。
Right? That name that he's so prideful of, right? Because it's the first king of Israel. He's a Jew. His Hebrew name, Saul.
パウロにとってはこのサウロという名前を自分の名前をものすごく誇り持ってたんですね。ユダヤ人にとってユダヤのイスラエルの最初の王であったサウロ、その名前を私はいただいている。このサウロという名前を使ってイエス様はサウロ、サウロと呼びかけられました。
And Jesus is funny, right? He's saying, he's not saying, why are you persecuting those who believe in me?
で、面白いですね。イエス様は私を信じる者をなぜあなたは迫害するのかと言われなかったんですね。
Right? He's not saying, why are you persecuting these Christians?
なぜあなたはクリスチャンを迫害するのかとは言われなかったんです。
What is Jesus saying?
イエス様が言われたことは、
He's saying, why are you persecuting me?
なぜあなたは私を迫害しているのかと。
It's funny, Saul's not persecuting Jesus.
おかしいですよね。サウルはイエス様を迫害していたわけではなかったんです。
Right?
でも、
directly, at least, he's persecuting Christians.
まあ、直接は迫害してなかったの。パウロが捕まえて殺してたのはクリスチャンなんですね。
But Jesus is saying,If you're persecuting Christians, it's the same thing as you're persecuting me.
でもイエス様言われます。あなたがもしクリスチャンを迫害しているなら、それは私を迫害しているのと同じことだよと。
Right? Many times that in Paul's letters, he will write that that Jesus is the body of Christ. Or the church is the body of Christ.
パウロの手紙に何度も書かれています。教会はキリストの体であると。
Right? We as the church, we are the body of Jesus Christ.
だから私たちは教会は私たち教会はイエス様の体なのです。
And Paul will go on later in 1 Corinthians to say that if you hurt anybody in the church, if you hurt Christians, it's the same thing as if you are hurting Jesus himself.
そしてコリントのもっと後の方に出てきますが、もしもクリスチャンの誰か傷つけているならば、それはイエス様ご自身を傷つけているのと同じことであると。
Why?
なぜでしょうか。
Because Jesus died for the church. He died for us Christians.
なのでイエス様はクリスチャンのために命を捧げて死んでくださいました。クリスチャンのために死んでくださったのです。
Right? When we put our faith in Jesus, we have this intimate, close relationship with Jesus.
だから私たちがイエス様に信仰を置くなら。このイエス様との親しい親密な関係を持つことができる。
Right, that relationship is so so close that if you're hurting a Christian, you're hurting Jesus.
その関係が本当に近い親しいものであるから、もしクリスチャンを傷つけているならば、その傷つけている人、イエス様そのものを傷つけているということなのです。
Right, if something were to happen to my kids, it will hurt me so so much, almost the same.
例えば私の子供に何かが起こって子供を傷つくようなことがあれば、それも私自身の身が心が傷つくのとほとんど同じことなのです。
Right, and I'm sure it's the same thing if something happened to your family too.
で、皆さんにとっても、もうご家族にそういう傷つけられるようなことがあれば、皆さんも同じように感じられると思うのです。
Right, if something happened to your spouse, your mother, your father, your brother, your sister, it will be the same as if you yourself were being hurt.
もう皆さんの伴侶であるとか両親であるとか家族の誰かが何かが起これば自分自身がそんなに傷つけられているように感じるのです。
And Jesus is saying, Saul, Saul, stop persecuting me.
だからイエス様はサウロに、サウロ、サウロ、私を迫害するのをやめなさいと言われたのです。
Right? His motivation wasn't wrong.
サウロの、動機、一番最初の動機は間違ってはいなかったんですが、
right, being zealous for God, that part wasn't wrong.
神様に熱心であるその部分は間違えてはいなかったのです。
But it's just how he was acting that out.
でもその熱心な心をどのように行動に表すかということにおいて、
right, he was becoming overzealous, right? He's too zealous.
熱心になりすぎ、熱狂的になりすぎたのです。
Right, and he kind of clouded him. He became like so filled with this zealousy.
なんか頭の中がこの熱心でいっぱいになって、この熱心だけで頭が張り切れそうになっていたのです。
Right, that he lost sight of who God really is.
で、神様がどういう方であるのかという本当のその姿が見えなくなっていました。
Can that happen to us too?
で、このことは私たちにも起こり得るでしょうか。
Can we be so on fire for Jesus that sometimes we're actually hurting the church?
私たちが時にあまりにもイエス様に熱心になるあまり、その行動がかえって教会を傷つけているということが起こり得るでしょうか。
Now, right? There's of course, if we're not even like coming to church, that you know, we can't even start, right?
例えば全然違う話で、私たちがもし熱心でさえなければとか教会にも来ていない状態であるならば、この話はもともと成り立たない話ですよね。
But if we are zealous for Jesus, if we are on fire for Jesus, is it possible that we can actually hurt Jesus?
でももし 私たちものすごくイエス様に熱心で本当にそのために燃えているならばですね、その思いのあまりにやっている行動がイエス様を傷つけるようなことになってしまうことがありないでしょうか。
And it says this in verse 20.
でこれが20節に出てきます。
Right, in Acts 9 verse 20 it says this.
第9章20節。
Right, after Saul, Paul has this amazing encounter with Jesus Christ. This is what Paul does.
でこのサウロが神様イエス様とのロドベティ遭遇をした後、すぐにパウロはここへ神様を導いてくださったんです。
Right, it says this in verse 20. It says, immediately he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God.
そして直ちに諸会堂でパウロはイエスは神の子であると述べ伝え始めた。
Right, what's that first word?
最初の最初ここの最初の言葉。
Right, it says immediately.
そして直ちにと書かれています。
Right, it's not like okay, wow, he had this encounter with Jesus.
なそれはイエス様と出会ってしまったとかってしばらく待ってたとかいう話じゃないんですね。
Right, and he like prayed about it. He like you know, it's like wow, yeah, I wonder if I should go out and preach Jesus, you know.
そうだやっぱり述べ伝えなくてはと思っていったんじゃないんです。
Right, it's not as if like he felt good about it, right? And it's like, yeah, that was great, man.
だなとかってしばらくそのままいたんじゃないんです。
You know, and he just went on going persecuting Christians again.
でまたその後また出ていてクリスチャンを迫害し始めたとかそんなんじゃないんですね。
It's like immediately Paul got up and he's going to the synagogues and he's preaching Jesus Christ.
そして直ちに立ち上がり、諸会堂でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。
Right. It changed his life 180 degrees.
もう自分の人生180度変えたのです。
Right. And we've all had that experience.
私たちみんなそのイエス様との運命の出会いの瞬間があると思います。
Right.But what are we doing with that?
そのことを体験して私たちそれをどのようにしているでしょう?
Right, I think when we first have that experience, right, we're like so on fire, right? I think you know a lot of us, many of us have that experience.
もう自分がそうか、イエス様、そうだったんだと初めて体験したその時の経験の感動、皆さん終わりだと思うんですね。
Right, it's like.That honeymoon phase, right?
なんかもう神様とハネムーンの気持ちで。
Right, when you're on your honeymoon, right? You're like so like lovey-dovey with your wife, right? Or your husband.
本当に新婚旅行に行かれた、最近行かれた方もすごいラブラブですよね、そういう時は。
Right, it's like the most amazing thing that's going on in your life.
もう人生で最高っていう瞬間ですよね。
Right, you don't care like, you know, what your wife, you know, does or what she says. It's so great, right?
そして本当に素晴らしい。他のことはどうでもいいような気持ちになります。
Right, but then what happens?
でもその信仰の素晴らしい習慣の後何が起こったでしょう?
Right, life goes on.
人生は続いていきまして。
Right, you have work to do.
仕事もしないといけないし。
Right, you got like problems at work.
職場でいろんな問題も起こるし。
Right, you've got problems at home.
家の問題もいろいろ起きて。
Right, you get kids.
子供も生まれたし。
Right, you get stressed out.
いっぱいストレスで参ってしまって、
And then what happens, right?
何が起こるか、
right? Your spouse kind of starts looking like, kind of bland.
なんかかすんで見えてくるんですよね、伴侶が。
Right? Things she says or he says kind of like starts irritating you.
またあんなことしてとか思うようになって。
And you're like, oh my gosh, you know, like she's just walking around pajamas all day.
もうあんなだらしなかい格好してどうして家の中歩くんだろうとか。
Right? Doesn't even wear makeup anymore.
もうね、男性も髪ぼさぼさで、女性もめちゃくちゃで、相手のことをね、異性だと思ってないからそうなんです。
Right? But the same thing is happens when we're Christian too. If we're honest, right? Sometimes.
でもですね、同じことがですね、クリスチャンで生きてる間に起こり得るんですよね。
Right? This Jesus, right, kind of gets on the bookshelf, right?
イエス様は素晴らしかったって言うけど、本棚の上に置いて飾ってる本みたいな存在になって。
Right? It starts kind of collecting dust.
まあ、だんだんそこに埃が積もってきて。
Right? This Jesus, if he's alive today.
で自分にとってイエス様が本当に生きて働いてくださってるでしょうか。
Right, as he is.
実際イエス様はいつも生き生きされてる方なのです。
Right, if scripture is alive today, which it is.
本当に聖書の御言葉は今でも生きて て働いているものなのですが、そのように私たち接しているでしょうか。
Right. Are we taking our faith seriously?
私たちこの信仰を真剣に考えているでしょうか。
Right. That's the beginning of the year, right? It's January 6th right now.
今日は1月の6日、1年の始まりです。
Right. It's 6 days, right? We're still 6 days in the new year, right? We got 359 more to go.
新年になってまだ6日しか経ってないから、あと370日あるわけですよね。
Right.If we want to align ourselves with Jesus, we still have lots of room, okay?
なんかこれから自分の生活をイエス様の方に合わせてそちらに揃えていこうと思ったら、いっぱいやっぱりしていける時間があります。
Why not start now?
だからこそ今始めようではありませんか。
Right? What are we doing for Jesus?
私たちはイエス様のために何をしようとしていますか。
What are we doing to spread Jesus Christ?
イエス・キリストの名を伝えるために私たちは何をしようとしますか。
Right, and not just with like rules and like just scripture knowledge.
ただのこのルールとか聖書に関する知恵知識があればいいってことではないんです。
Right, because Paul had all that.
まあ、なぜならパウロも当時一番最初の状態ですでに知識はあったのです。
I remember he's trained under Stephen Hawking, right? He's trained under Gamaliel.
そのスティーブン・ホーキンス博士に等しいようなガマリエ博士の下で学んだ人なのですから。
Right, this great, great, great Pharisee, right? He's learning under this guy.
有名なパリサイ人のうちの先生から学んだパウロだったのです。
And yet he missed it.
でも大事なことが分かってなかった。
Right, we could be missing it too. We're so into scripture and we could miss it.
でも私たちにも同じことが起こります。聖書を一生懸命覚えて勉強して、だけど一番大事なことを忘れるっていうことが。
Right. So this year, I want us all to come back to Jesus.
だから私は今年本当にイエス様のところへ戻っていきたいと思うのです。
Right. That the heart of Jesus.
イエス様の心へ。
And as we go through 1 Corinthians, I hope we can start to learn a little bit more about what's going on.
そしてこのコリントビトの手紙第一のところを学んでいく、そこで何が起こっているかを学んでいくことによって、私たちはそういうふうにイエス様へ再調整していきたいと思っています。
Because Corinthians is great in that respect.
そういう意味でコリントビトの手紙というのは素晴らしい書です。
Right? Because, for example, like Romans, right? We know Romans.
例えばそのローマ帝国ですね、そういうこと私たち。
Or Romans, the Book of Romans.
あ、ローマ書ですね。私たちローマ書のことをよく知っていますが。
Right, the first 11 chapters, right? Paul is talking about what faith is about. What is this about salvation? What does all this mean?
ローマ書を書いたのはパウロで、最初の11章を使って信仰とは何か、救いとは何かということをパウロはずっと述べています。
Right, but from chapter 12, Paul shifts gears.
でそこで12章からパウロはギアを入れ替えます。
And he's saying, okay, now what does this mean in your life?
じゃあそれがあなたの人生にとってどんな意味がありますかということに書き進めます。
But Corinthians.
でもコリントみたいな手紙の方は。
Right, Corinthians. Paul is intertwining theology and application together.
ローマ書では2つに分けてた。その神学とその応用実践の部分をコリント人の場合は2つを織り交ぜて2つを一緒にして織物のように織って教えているのです。
Right. For Paul, when he's writing Corinthians, the things, the problems that are happening in the church and theology is the same thing. You cannot separate it.
パウロにとってはそのコリントの教会にその当時起こっていたことと、そしてパウロが伝えたいと思う神学というこの2つの問題は別々に分けて論じることができないものでした。
Right. How faith is lived out in the church stems from theology, stems from how you understand God.
私たちがクリスチャンとしてどのように生きるかっていうことは、その神学に基づいて、そして教会神学に基づいて教会においてどうそれがどのように行われるかということにしっかり根ざしていることなのです。
So as we go through Corinthians, Paul will be bringing up different issues that the Corinthian church, right? They're a messed up church. And what they're going through, he will be talking about theology constantly.
で、このコリントの教会に向かってパウロはいろいろ書いてます。そこで起こっている問題について、その問題について言っている中で。一個パウロは神学に基づいてこうであるべきでこうなのだというちゃんと神学を出してきてその問題を指摘しているわけです。
So it's a very, very, very practical letter.
だから私たちにとっても非常に現実的な実際に役に立つ手紙なのです。
It's where the rubber meets the road. It's like right there in the midst of the life that is going on in the Corinth in the Corinthian church.Paul is bringing up theology and saying, no, this is what God means. This is what it talks about scripture. This is what's going on.
もうコリントという町が最初お話したようにいろんな問題が起こって、もう生々しいこと、いろんなことがあるんですね。で、それに対してパウルは、このことはこういう問題があるんだ。神の教えからしたらそれは違うのだ。こういうことにあるべきだというふうに、実際的に一つ一つを私たちに分かるようにちゃんと書いてある章がコリントへの手紙なんです。
Right. So I'm not sure how long it's going to take.
どれぐらい全部でかかるか長さは分かりませんが。
But I, you know, I want to go like really, you know, kind of deep.
もうでもまあ深く深くやりたいと思います。
Right? And kind of unpack what's going on, right? Get you know, kind of get all the juicy tidbits, right? In 1 Corinthians, right? That we couldn't get last year because we just kind of skipped through it in one day.
去年はですね、新約を全部通してするってことでこの点も一回のメッセージしか当てられなかったんですけど、ね、今年はこれから必要なだけ時間を当ててですね、しっかりと掘り起こしてそこの大事なところ、本当に私たちにとって重要になるものをしっかり出していきたいと思います。
All right. So sounds good?
いいでしょうか。
All right. So let me pray.
祈ります。
Father God, we just look forward to 2019, Lord.
今2019年をに期待しております。
To justBe in line with you, your spirit.
あなたの御霊に、あなたの教えに、私たちの生活を合わせていけるように今年に期待を持っています。
That from now, immediately, we can go out and start preaching Jesus.
そして今から私たちは、そして直ちに出て行って、あなたの御言葉、イエス様のことを述べ伝えられますように。
But allow us also not to become overzealous.
だけどその時私たちが熱心なあまり間違えないように助けてください。
And forget that it's all about you, Jesus.
そしていつも全てがイエス様、あなたのことである、あなたが中心であることを忘れないようにしてください。
May this be a great year for to glorify your kingdom, Father God.
あなたの御国の栄光が見られる素晴らしい一年となりますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前にて祈ります。
Amen.
Amen. Amen.
All right.